今日与えられた御言葉はエペソの信徒への手紙5章1節から2節の御言葉であります。2025年に向けて私たちの変化のための第一歩というそのシリーズ説教を続けております。その変わるための一歩というもの、これは何らかのその変化を求めるように聞こえるものであります。しかし実際のところ私は皆さんを変えようとはしていないものであります。それはなぜなら私自身もその御言葉によってなかなか変われないものがあるために、どうしてその信徒の方々を変えることができるのか。私は今でも信徒の方々を私の力によって変えようとは全くしていないものであります。しかしそれだからといって私が皆さんのその信仰生活の歩みにおいてその変化を望まないとか、また教会が皆さんの変化のために何もしないことを意味するものではありません。また私が皆さんのその変化を諦めてしまったことでもないですね。このその意味、変わらなければならないと言いながら同時に変わらなくてもいい、その語りのその時のその緊張感、またその関係性を皆さんが正しく解釈しなければいけないものであります。その意味というもの、その変化というものは私自身の力で皆さんを変えることもできない、また教会が行うものではない、神様がご自身で行うものであり、神様がなされることである、その意味であります。ですから神様の御業に対して私がその責任感を持ってその結果について一喜一憂する、そういったものではないことを意味するものであります。神様の御業は神様がなさるものである。変わらなければならない、しかし変わらなくてもいい、そこのニュアンスを皆さんが正しく見極めながら御言葉を学ぶことができますように祈る願いしたいであります。今日の本文の一節の御言葉を見れば、あなた方は神に愛されている子供ですから神に習うものとなりなさい。ここであなた方は神に愛されている子供である、また神に習うものとなりなさいという、この2つの部分は深く結びついている内容であります。私たちが神様を習い、また変わり続けていることなんですね。神様が歩まれたその信仰の歩み、その道を私たちも模範として見習って歩み続けている、それによって変わり続けているものであります。しかしその私たちの変化の前提になるもの、それが最初のところに書いてあるように、あなた方は神に愛されている子供ですからということなんですね。私たちが神様に愛されている子供たちでありますから変化し続けている。この御言葉の意味は、私たちが神様の愛を受ければ受けるほど私たちは自然に神様に習うものになり続けていくという意味であります。しかしここで覚えておくべきことは、私たちはその神様のが私たちを愛しておられることを知り、またそのことを信じていることなんですね。しかしそれだけでは十分ではないことであります。神様は私たちを愛していることを知らないわけでも、またそれを信じていないわけでも、また否定しているわけでもありません。それでもなお神様のその愛というものは単なる知識的なその概念ではなく、神様との関係性の中にあるその概念ということなんですね。だからこそ私たちは神様のその愛の関係の中に より深く入る。その神様の深い関係の中で神様の愛を感じ、また神様の愛を知り、それを体験しながら喜んで変わることができるものであります。これがまさに私たちの信仰生活、その愛そのものであるんですね。ですから神様の愛を受けている、また私たちが神様に愛されている子供とは何を意味するのかを深く考え直す必要があります。ここで重要なことは、私たちが神様の愛を受けるために、また私たちが神様から愛されているものである、それを実感するために、私たちが努力をする必要がない点にあることなんですね。私たちが神様の愛を受けなければならない、また神様の愛を受けるためにこんなことをしなければならない、神様の愛を実感するためにますます努力して礼拝を捧げなければいけない、奉仕をしなければならない、このように考えることもできますけれども、しかし私たちが努力をすればするほど、その結果として与えられるものは、私たちが本当に神様から愛されているその感覚というものは、自分の努力の結果になりかねない時が多くあります。そのために、私たちがその神様から愛されているその実感、感覚、それを得るために、さらに強くその努力、その努力をますますするような形への信仰生活に変わりうる可能性もあるものなんですね。まるで私たちの子供がそのお母さんお父さんに褒められるために、また愛されているその感覚を得るために、自分の部屋を片付け、また熱心に勉強し、こういうふうにすれば親から愛されるだろうという、そういった姿を見せるのであれば、その姿を見る両親の心は胸が痛むものであります。なぜなら、その親の愛というものは全的な無条件の愛を前提にしているものだからなんですね。これこそが私たちの信仰、またキリスト教の愛、またキリスト教の霊性の核心なるものであります。それが何かといえば、その愛を得るための努力ではなく、その神様の無条件の愛、私たちを諦めない愛を持って導いてくださる、その恵みをただただ受け入れることであります。この違いを深く理解していただきますように願うものなんですね。愛を得るための努力ではないもの、神様の愛をただただ受け入れることであります。実際に私たちがその神様の愛を受けるためにできることは何一つもないものであります。なぜなら、その神様の全的な、また完全な愛というものがすでに私たちに与えられているものだからなんですね。ですから神様が私たちを愛されている、そのことを福音を通して、また御言葉を通して知ったのであれば、私たちがその神様の愛の関係の中にただただ入っていくことが重要なことであります。それが私たちの信仰であります。もう少し具体的に考えてみれば、私たちはそのキリスト教におけるその神様を御父、また御子、聖霊なる、その三位一体の神様を信じていることなんですね。その三位一体の神様というものは、その永遠なるその愛の関係の中に置かれています。その関係を保っていることなんですね。私たちがイエス・キリストを信じ、またイエス・キリストを受け入れて、その三位一体のその神様の永遠の愛の関係の中に私たちも入っていくことであります。 その永遠に変わることのない完全なるその愛の関係の中に私たちも入れられたこと、それを信じて歩むのが信仰生活であります。しかしここで私たちがぜひ覚えておいていただきたいことがありますけれども、それはその愛の共同体の中に私たちが入っていくとき、ただただその立派な姿で入るわけではないことなんですね。その愛の関係の中に入るとき、何か完全な姿で本当に清められたものとしてその愛の関係の中に入るわけではないことであります。その愛の関係の中に入るときには、私たちのその弱さ、また私たちの足りなさ、その未熟な姿をそのまんま持ち込んで、その愛の関係の中に入っていくことなんですね。その私たちの罪のあるそのまんま、その裸のまま、ありのままの姿で、その愛の共同体、その神様の三位一体の関係の中に入っていくことであります。自分の弱点、自分の弱さ、その未熟さをそのまんま持ってその共同体の中に入っていくこと。皆さん、結婚というものもそのようなものではないでしょうか。私たちが完璧な存在としてその結婚生活を始めるものではありません。その自分の弱点、また自分の弱さ、その欠点、私たちが見せるのがとても恥ずかしい、その全ての部分を持ち込んで結婚生活を始めるのであります。ですからその関係の中で互いに衝突し、また口論もし、戦い、またしかしその関係においてまた許し合いながら、そのありのままの姿をただ受け入れていく、その愛を深めていくのが結婚生活ではないでしょうか。その弱さを持ち込んでこそ結婚は成り立つのであります。今4週にわたってその変化についてメッセージを伝えましたけれども、しかし以前ある方がこのようなことを言われました。本当に説教をよく聞いています。その変化に対してのその第一歩、どのように変わればいいのか、本当に、しかしその説教を聞きながら本当にその御言葉によって変わりたいと思いますけれども、しかしなかなか変われないと言われたものであります。本当に当然そうであるんですね。その言葉を聞いてその方にこのようなことを言いました。別に、ね、その変わらなくてもいいですよと言ったんですね。変わらなくてもいいですよ。その方は本当にもう年もだいぶ高齢の方であり、またその方が本当に信仰生活、またその歩みの中で本当に喜びながら感謝を持って信仰生活を続けていただきたいという思いもありましたが、しかし私が最も大事に思っていることというものは、その変わらないその姿、神様の前で変わりたいけれども変わることのできないそのままの姿を持って神様の御前に進んでいく、その心、私たちが変わらなくてもまた弱点や弱さ、また過ち失敗を持っているその姿であったとしても、神様が私たちを愛しておられる、そのことを知ってほしかった思いがあったためなんですね。私たちも同じであります。私たちが変わることを望んでいないわけではないんですね。私たちも神様の御言葉を聞き、また説教を聞き、本当に主の御前で変わりたい、また神様に習って本当に正しい信仰の歩みを続けたい、本当に今の生活にとどまるのではなく新たな信仰の歩み、また励ましを持って歩み出したいという、そういう思いを持って努力をし続けるものであります。しかしその努力だけではできないものもあるんですね。 それは私たちの弱点そのまんま、私たちの欠点そのまんま、私たちの壊れたその姿そのまんま、足りなさを持って神様の御前に進んでいくこと、神様の愛をそのまんまの姿で神様の御前に進んでいくことが重要なことであります。それ自体を私たちの弱さでさえも神様が愛しておられる、そのことを経験し味わっていくこと、それが重要なものであり、私たちが信じているその神様は私たちの欠点までも包み込んでくださる方であるためであります。この御言葉を準備しながら、その一つ目想をして、その神様の愛、そこに入っていくことは何だろうと思いながら、その、まあ、お風呂にあるそのサウナを思い出したんですけれども、私たちが神様の愛の中に入っていく、まあ、似ているイメージとして、その愛の熱気の中に私たちが入っていくことであります。神様の愛の中に入るときには、私たちの弱さ、私たちの欠点、また私たちの、その罪、そういう私たちの壊れかけた姿、そのすべてを持ち込んで神様の中に入っていく。しかしその神様の愛の熱気の中で私たちが包み込まれていくことであります。その部分によって私たちを愛しておられることによって、もう自分のその恥ずかしさがなくなるまで、あ、本当にこういった姿も神様が愛しておられるんだ、この部分も変わりたいけれども変わることのできないその部分までも神様が愛してくださるんだ、その愛の中に絶えず続けて入っていくことであります。私たちの心の傷ついた部分、人々には言えないそういった部分などもあります。そのところに神様の愛が注ぎ込まれるように、その神様の愛の中に入っていくことなんですね。しかし私たちが信仰の歩みを続けている中で、なぜ神様の愛を感じることはできないのでしょうか。なぜ神様に愛されているものであることを知りながらも、なぜその神様の愛を実感できない私たちがいるのでしょうか。なぜその神様が私たちを愛しておられる、その愛を喜びを持って感謝しながら歩むことができないのでしょうか。それは私たちが弱く、また罪深いものであり、その足りない部分までも神様が愛しておられることを私たちが信じていない、もしくはそれを認識していないためかもしれません。しかし私たちのこの霊的な歩み、また信仰の旅路というものは、その私たちの不完全な姿でさえも愛しておられるその神様を知り、深くその愛の中にとどまりながらその道を歩んでいくことであります。まるで健康診断で、まあ、健康な部分だけ検査しないように、むしろその私たちの弱い部分、またその健康ではない部分を詳しく検査することと同じであるんですね。神様は私たちをその神様の愛に受け入れられるとき、私たちのその立派な姿、何か見栄えの良い姿だけを求めているわけではありません。むしろ主が私たちを招きたい部分というものは、私たちが隠している部分、人々には表せない自分の弱さ、その自分の過去の恥ずかしい部分、その過去の恥ずかしい部分、また自分の罪によって負ったその傷、また悲しみ、そういったものを神様の御前に差し出すことを願っておられることなんですね。 そのようなものを神様の御前に差し出し、その神様の愛を受け入れるときに、私たちの変化はそこから始まっていくことであります。ですから2節の御言葉を見れば、キリストが私たちを愛してご自分を香りの良い供え物、つまり生贄として私たちのために神に捧げてくださったように、あなた方も愛によって歩みなさいと言われているんですね。私たちが神様に習うものとしてなるためには、私たちがまず神様に愛されている子供であることを、その神様の愛を受けなければいけないことをお伝えしました。しかし一方で2節においては、あなた方も愛によって歩みなさいと言われていることなんですね。私たちがその愛の中で歩むためには、まず神様が私たちを愛していることに包み込まれる。なぜならその私たちのうちには完全なる愛がなく、何も満たされていないために、また何も受けていない人々がどのようにその愛を行うことができるのでしょうか。そのために愛を行うこと、愛によって愛のことと愛を受けるということは密接につながっていることであります。皆さんもよくご存知の映画がありますけれども、そのレンブラントの法と息子の帰還というその映画があります。おそらくそうですね、この法と息子の映画ありますけれども、この映画というものは多くのキリスト者の著者たちにいろんなインサイトを与えましたけれども、特にヘンリー・ナウエンはこのような絵を見ながら次のように言いました。神様が私たちをその父の愛の中に招いてくださる理由というものは、私たちを父のようにするためであると語ったことなんですね。つまり彼が語ったその理由というのは、意味というものは、父がその御子を愛されているように、私たちもその愛を知り、その中で喜び、しかしその喜びによってそこにとどまるのではなくて、その愛を行うものと、その愛のゆえに愛うものとなるために招待されているとの意味であります。神様が私たちに救いを与えられたその理由というものは、ただ単に私たちがこの世の生活を終えて神様の御国に入るためではありません。私たちを通してその愛を行うために、神様は私たちを愛してくださいました。ですから私たちが神様に習うものとなる、それは神様の愛によって歩むこと、その愛を実践しながら神様の愛の証となることであります。しかしここでも私たちが再び思い起こさなければいけないことがありますけれども、それは何か愛を行うこと、また愛を実践する、何かその愛を施すという時に、それもまた私たちの努力によって成し遂げられるものではないことなんですね。今まで私たちも教会生活をしていれば、愛しなさい、また互いに支え合いなさい、また互いに取り合いなさい、またその敵をも許しなさいということを何度も聞いていることであるんですね。その説教、私もそのいろんな説教を通してその言葉を話したこともありますし、皆さんもその言葉を聞いたことがあると思います。まあ、このような説教を聞くときに、何か私たちが歯を食いしばって、何とかしなければいけない、何とかしなければいけない、何とかもう許すことのできない人を許さなければいけない、 まだ必死に努力して、もうその人を愛さなければいけない、もうどうしようもないぐらい、もうなんとか必死に努力することがありますけれども、皆さん信仰の歩みにおいてどうでしたか？そのような必死に努力して許せない人を許すために、本当に愛することのできない、本当にもうこの人は苦手、もうどうしようもできない、もう何か体質的にも無理っていう人、本当にその人を受け入れるために、また愛するために、もう必死に努力し、もう許せないけれども、許そうとした時に、そのことによって皆さん成功したことはありますでしょうか？また成功と失敗として、本当にどっちの方が多くあるのでしょうか？成功したことが多いでしょうか、それとも失敗したことが多いのでしょうか、あるいは再びその以前の姿、元の場所に戻ってしまうことがあるのでしょうか。私自身においてもそうなんですね。成功したことよりも失敗したことがはるかに多いものであります。そのことを通じて私たちが学べることは、その私たち自身の努力、また私たちのその力によって愛することができないことを知ること、またその努力をすればするたびにその限界を痛感するようになることであるんですね。逆説的に聞こえるかもしれませんが、私たちが愛するものになるためには、まず私たちがそのために努力することを諦めるとき、もう私はそれができません、私の力と努力によっては愛することもまた許すこともできませんと諦めるとき、その時に神様が私たちのうちに働いてくださることが多くあるのであります。その時から神様が働き始められることなんですね。自分の力、努力を主の御前に下ろして、神様助けてください、そのように祈る時に神様が働いてくださる。この言葉というものは、私たちが何もしなくてもいいものではありません。またあるいはもう自分の意思は全くない、もう自分は何もできないというものでもないんですね。また私たちが本当に愛されているものになるためには、私たちがその努力、また決断によってどうしようとするその努力ではなく、神様のその深い愛の中に入っていくことが重要であることを教えられるのであります。それが唯一の私たちに与えられた方法であります。私たちの限界を知り、自分の弱さを痛感し、その失敗した場所でこそ神様の愛が働いてくださる。またその場所において、私たちは神様のその愛に深く進むことができるのであります。では、この2節に書いてあるように、あなた方も愛によって歩みなさいというもの。この歩むという言葉が、私たちの日常で行われている言葉で表現されているものなんですね。歩むこと、その言葉を話しながら、神様はキリストが私たちを愛して、ご自分を香りの良い供え物、つまり生贄として私たちのために神に捧げてくださったようにと語られることなんですね。ここで私たちが愛のうちに歩むことに関して驚くべきことを語られることなんですけれども、つまり先ほども言いましたが、私たちのうちにはその愛を行う力がない、また努力をすればするほどいつも同じところにとどまってしまう、私たちのその愛には限界がある。しかし私たちが愛の中で、愛によって って歩むことができるように、神様はすでに私たちにその恵みと愛の働きをしてくださったことを述べていることであります。主イエス・キリストがご自分を香りの良い供え物、つまり生贄として私たちのために神に捧げてくださった。だからこそ私たちはその愛によって歩むことができる、その計り知ることのできないその愛を行って歩むことができるものになったことなんですね。初めのうちにただ私たちの努力ではなく、神様が愛してくださるために私たちはただただまあ愛されて、まあ、神様に委ねて歩もうとしていた、そのことを考えていたかもしれません。その愛、まあ、その神様の愛を受けながら自分の努力でもなく自分の意思でもなく神様に委ねてお祈りしながら、まあ、歩んでいけばいいんだなと思うかもしれませんが、しかしその神様の愛によって歩みなさい、その前提となることがこの福音が私たちに与えられていることなんですね。キリストが私たちを愛してご自分を香りの良い供え物、つまり生贄として私たちのために神に捧げてくださったようにというこの福音の確信の御言葉が私たちに与えられていることであります。私たちが主イエス・キリストの愛によって歩むこと、それはただただ神様に委ねて努力も必要もなく、ただただ軽い気持ちでその愛によって歩みなさいというものではなく、その愛によって歩むことは、その神様主イエス・キリストが私たちのために行ってくださったその福音のメッセージのそのただその中に直進していることなんですね。主イエス・キリストが私たちを愛しがさった、それは十字架の道を歩まれた神様の犠牲を、その贖いを私たちに教えていることなんですね。すなわちその福音、それは十字架の歩みであります。つまりこの愛というもの、愛によって歩み出すこと、その本質の中にその自己の死、自己の犠牲を伴う自己中心的なその姿からの死を意味する、自分の思いではなく神様の思いに従って歩み出す、自分の思いを神様の御前に下ろしてその十字架の道を歩んでいく、その姿を教えていることなんですね。イエス・キリストが私たちにこのように語られました。他の人々を愛するためには、また兄弟姉妹たちを愛するためには自分自身の命を惜しまず捧げなければいけないことを教えられたことなんですね。それが兄弟愛である。少しこの御言葉を聞いて、その愛によって歩み出すことに重荷を感じ始められるかもしれません。しかしこの福音のメッセージだからこそ、そのユダヤの人々においてはつまずきとなり、またギリシャの人々には愚かなものだと思われたことがこの部分であるんですね。しかしその神様の愛というものは、私たちの努力、またその決意によって行われるその次元ではなく、福音によって主イエス・キリストが私たちのために和解の供え物として捧げられた、その福音によって支えられていることであります。言い換えればその愛というものは私たちにどのように経験され、その神様の愛を私たちがどのように受けているのかを感じることができるその瞬間というもの、本当に神様が私たちを愛しておられるんだなっていうの、それを実感し味わうことができるのは、そのイエス・キリストの十字架を通してのみ私たちが味わうことができることを教えられることなんですね。その十字架の道を歩むことを通して私たちが神様の愛を経験することができる。 他の近道がない。その十字架の犠牲、それぞれ与えられた十字架の道を歩むことによってのみ、その神様の愛を味わい、また体験し、その愛を実感し、また学び、私たちがイエス・キリストに習うものとして、愛によって信仰の歩みを続けることができるんだよということを教えられるものなんですね。イエス・キリストのその歩みにおいていろんな働きがありますけれども、しかしある部分は一部の福音書に載っており、またある部分は福音書に載っていない部分も多くあります。まあ、例えばイエス・キリストの誕生というものも、その福音書の全体にそれが記されているわけではないんですね。またイエス・キリストのその復活というその出来事も、その福音書全体に書かれているわけではありません。イエス様の誕生、イエス様の復活、とても重要なものでありますけれども、しかしその福音書全体に全てそれが記録されているものではありません。しかしそのイエス様のが私たちに言われた、誰でも私についていきたいと思うなら自分の十字架を背負って私についてきなさいというその御言葉、それぞれ与えられたその十字架の道をあなた方が歩みなさい、その自分の十字架を背負って歩むことというのは全ての福音書において書かれていることなんですね。それはイエス・キリストの生涯を通して、そのイエス・キリストの全ての教えを通して、私たちが主イエス・キリストが歩まれたその十字架の道を、それぞれ与えられた十字架を自分で背負って、それを歩まなければならない、その確信を私たちに教えている内容であります。その信仰の歩みによって歩むためには決して逃れられない道である。それが私たち一人一人に与えられた十字架の道である。それが真理であることを教えられるものであります。私たちは神様の愛をどのように受けることができるのでしょうか。あるいは質問を変えて、なぜ私たちは神様の愛を味わい、また実感することはできないのでしょうか。その理由というものは、その理由の深く考えてみると、私たちがその犠牲というもの、イエス様は私たちを愛するがゆえに、その十字架の道を、その贖い主として、その自分自身の全てを惜しまず捧げてくださったように、私たちも献身し、また神様の御前に捧げる、その犠牲を行ったことがない、その理由かもしれません。キリスト教が時代によって少しずつ変えられていき、ただただ何かを得るためにキリスト教信仰の歩みをすると考えるために、その神様の愛を受け取り、それを感じ、それを喜びながら歩んでいく、その道として考えている、そこに留まっているためかもしれません。しかしイエス様は私たちにはっきりとその愛によって歩むこと、それはイエス・キリストが私たちのためにその十字架の道を歩まれたように、私たちもそれぞれ与えられたその十字架を持って、その道を歩んでいく、その福音の確信を私たちに伝えられる。そのことによって神様の愛を味わい、また経験し実感することができるんだよということを教えられることなんですね。福音にはその愛によって歩むことは、それ他にはならん、それ以外の道はないことを示されるのであります。皆さんが本当に神様に愛されている、その実感があるのでしょうか。それとも本当に私が神様に愛されているのかな、それがよくわからない方がいるのでしょうか。それとも何十年も教会に通い、また礼拝をし、また説教の御言葉を聞きますけれども、私が本当に神様に 愛されているのか、それとも本当に神様を愛しているのかどうかすら確信が持てない方がいるのでしょうか。そのような理由のは一つであるんですね。私たちが主のために自分自身を捧げる、本当に主の御前で献身したその覚え、自分を犠牲にして神様に自分の犠牲を払ったことがない、またその信仰というものを本当にそのような十字架の道を歩まなければならないと学んでこなかったためかもしれません。誰かを愛すること、どうでしょうか。子供を愛すること、また夫婦を通して愛すること、本当に自分自身を犠牲にして、最近の本当に子育てをしている方々を見れば、本当に自分が今まで学校で学び、その 履歴も積んで、本当に会社で働きをして立派な歩みをしていたけれども、子供を出産し、その後自分のキャリアを全て下ろして、その子供のために集中して子育てをされている方々、それは本当にその奥底には愛がなければできない、自分の犠牲をしあらなければならない、そういったことを行っていることなんですね。そのような姿を見ながら、本当に愛しているんだなということを私たちが実感できるのではないでしょうか。神様の愛によって歩みなさい。それは私たち一人一人に与えられたその十字架の道を、私たちの犠牲や、また私たちの献身さを持って歩むときに、私たちの歩む行いによって現れていく、それが信仰の正道、正しい道、それが真理の道であることを学ぶことができるのであります。愛は単なるそのロマンチックな感情ではありません。そのイエス様を信じるということは、私たちの方向を転換することなんですね。悔い改めの言葉もそうであります。方向を変えていくこと。私たちがどこからどこに方向を変えていくのでしょうか。もちろん私たちが今まで罪を犯し、また過ちを犯し、失敗してしまった、そこから離れていく、また方向を変えていくことも重要でありますけれども、しかし私たちに最も重要なことは、イエス様を信じてどこからどこへと向かっているのか、私たちが誰に向かって歩いているのかであります。イエス・キリストの愛の中にますます近づくこと、それが神様の愛の中に入っていくことであります。単なるその以前の習慣などを直していくことではないですね。神様の愛の中に深く入れば入るほど、私たちの人生の実態、私たちの本来の姿が現れていくことであります。しかしそこに神様はその御手を開いて私たちを受け入れてくださる。自分のその弱さ、欠点、失敗、過ち、人々には言えないそういった罪、一人の時間に行われている自分の弱さ、そういったものを全て持ち込んで神様の御前に進んでいく。私たちが神様の愛の中に入る方法というものは様々であります。ある方は聖書の御言葉を読みながらその愛を実感し、またその愛の中に入っていくこともできます。ある方はお祈りを通して まあ、ある方はその共同体の中での交わりを通して、ある方はその奉仕やまた自分を捧げて献身しながら、また礼拝を通じてその愛を感じる、その愛の中に入ることができます。私の、まあ、経験というか、私においてはその神様の愛をより深く知り、またより深く味わう時には、その愛の中に入っていく一つの方法は、その祈りの御座、その祈りの場所に行くことであります。その祈りの時間、その祈りの時間に入ることによって、本当に神様の愛が本当に満ち溢れている。その祈りの時間に入るときには、自分自身の弱さをそのまんま持っていくことなんですね。愛しなければいけないけれども愛することはできない、また許さなければいけないけれども許すことはできない、また受け入れなければいけないけれども受け入れることのできない、こういうこのようにしたらいけないと知りながらもそのように行ってしまう自分のその弱さ、失敗、その自分の恥ずかしさをもうその場所に持っていくことなんですね。その時には自分自身も、また私の妻も子供たちもみんなその中に連れていく、その愛の臨在の中に連れていく、よくできた、まあよくうまくいったその説教なども持っていけば、またいや今日はちょっとダメだったなというそういう説教なども全部持っていく、また本当に自分が好きな人も持っていけば、あんまりそうでもない方もその祈りの場所につけていくことなんですね。そこにおいて神様の愛を知り、また神様の愛によって歩み出すことができる、その愛によって私たちが一つ一つ変えられていくことであります。その神様の愛を皆さんの日々の生活において十分に味わうことができますように、またその愛によって歩み出すことができるように、私たちのためにその犠牲を払われたように、その素晴らしい神様の愛の中に入っていき、その愛を感じ味わいながら歩み出す、愛によって歩み出す私たちの信仰の歩みとなりますように、共に祈ってまいりましょう。お祈りいたします。愛と恵み感謝の神様、神様が私たちをすでに愛しておられたこと、私たちの欠点、弱さ、過ち、罪、その恥ずかしさをも主が愛してくださることを学ぶことができました。ただただ主の御前に進むことは、私たちの立派な姿、何か良い行い、その姿だけを神様が受け入れてくださるものではありません。また私たちは本当に努力すればするほど、また自分の力に頼れば頼るほど自分の弱さを感じるものであります。主よ、どうか私たちのうちには愛がなく、私たちのうちには罪があり、主の御前で本当に罪深いものであることを告白いたします。それでもなお私たちを受け入れ、神様の愛を行う者へと、また愛によって歩み出すことができる者へと変えてくださることを感謝いたします。主よ、どうかその神様の深い愛にとどまりながら、本当に喜びと感謝を持って進んでいくことができますように、どうか励ましをも与えてください。主イエスキリストが私たちのためにすでに歩まれたその十字架の道、主よ、どうか私たち一人一人も与えられたその十字架の歩みがあります。どうかその十字架の道を避けるものではなく、その中にただただ立ち止まり、その場所を守り、私たちの力ではなく神様の愛、また恵みによって行われていく、その働きを日々体験し味わっていくことができますように、導きをも与えてください。本当に私たちの共同体の中で 本当に心苦しんでいる方がいるのでしょうか。本当に私が愛されているものである、神様に愛されているものだと言われているけれども、その愛の実感がない方々、それによってつまずいている方がいるのでしょうか。主よ、どうか今日の御言葉を通して神様の深い愛がその方の心の内にとどまることができますように、導きを与えてください。今週の愛も主が守ってくださることを信じて、主イエスキリストの御名によって